おはようございます。本日はこのようにメッセージのを取り組む奉仕の場が与えられまして感謝したいと思います。本日取り上げたテキストは先ほど司会者の方に読んでいただきましたけれども、パウロがギリシャのコリントにある教会に宛てて書いた手紙のうち2番目の手紙であるコリント人への手紙第2の2章から選ばせていただきました。この箇所からパウロが直面した苦悩というものに焦点を当ててみたいというふうに思った次第です。皆さんもご存知の通り、新約聖書27巻のうち13巻の書簡を書いたパウロという人についてはすでに語り尽くされたと言っても良いでしょう。それはこの礼拝のメッセージでもそうですし、私は出席して傍聴聞いたこともないんですけれども、牧師や伝道書を教育養成する神学校の授業においても当然ながらそうだろうと思います。しかしながらあえて今回はそのパウロという人が直面した苦悩、それを彼がどのような信仰で克服したのかということに踏み込んでみたいと思います。そのような思いで今日の準備をさせていただきました。早速本題に入りたいと思います。前に出しておりますけれども、私たちがパウロという人に抱くイメージというのを一体どのようなものでしょうか。それはもちろんのことながら彼の書いた手紙を通してそれは出来上がっているわけなんですが、そのパウロに私たちが抱くイメージというのは前に出しましたが、どのような困難にも負けず使徒伝道者として使命を全うした人、そしてとてつもなく強い人というものではないでしょうか。確かに彼は強い人でした。あらゆる困難を乗り越えたという意味では超人的な人だったんではないかと思います。それは次の聖書の箇所を見れば大変よく現れています。ちょっと長いんですが読んでみたいと思います。前に出しておりますが、同じ第2コリントの11章24節から27節までお読みしますと、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。これ以外にも彼が実に多くの困難をくぐり抜けてきたことを示す聖書の箇所は他に数多くあるわけです。しかしながらそのようなパウロは超人的な強さだけをもってその伝道者生活を全うしたんでしょうか。実際のところ人間としてのパウロはどうだったのか。本日のテキストを見てみますと、実はパウロは自分の内にあった不安あるいは苦悩というものを赤裸々に書いているように思うんですね。今日の箇所の最初の部分を前に出しておりますけれども、第2コリント2章12節から13節、お読みしますと、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、 主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。この箇所を私たちが読むとき、何気なく通り過ぎてしまうことが多いかもしれません。私も呼ぶたびに気にも留めずに通り過ぎていましたけれども、しかしある意味とんでもないことが書かれてあるのではないかと思うんですね。そのとんでもないことというのは何かと言いますと、パウロがトロアスに着いたとき、神様が宣教の門戸を開いて福音を述べ伝える絶好のチャンスを与えてくださっていたと彼は書いているわけです。主は私のために門を開いてくださいましたがと書いています。しかしそれにもかかわらず、彼は心に安らぎがなくて、そのトロアスでの大きな宣教のチャンスを蹴ってそこを去ってマケドニアに向かったと告白しているんですね。なぜ彼はそんなことをしたのか。ある人は次のように言われるかもしれません。13節後半のところですけれども、13節には兄弟テトスに会えなかったのでと書いてあるから、テトスに会えなかったから心に安らぎを得ることができなくてトロアスを去ったんだろう、まあ、そのようにある人は言われるかもしれません。確かに聖書の解説書である聖書仲介を見てみますと、そのように解説されてるんですね。しかしながら、単にテトスに会えなかったというだけで、本当にパウルは神様がせっかく与えてくださったトロアスでの伝道のチャンスをたったそれだけで棒に振ったんでしょうか。私は実はそうではないんじゃないかと思うんですね。パウロという人はどんな時にもこの宣教の機会というものを大事にし優先していた人だったと思います。それは次の聖書の箇所にも示されています。コロサイ4章3節、前に出しておりますけれども、お読みしますと、同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。他にも多くの箇所を挙げることができますが、まあ、このように彼パウロはどんな時にもこの宣教の機会というものを大事にし優先していた人でした。ではなぜ彼はトロアスに絶好の宣教の機会、宣教のチャンスがあったのにそこを去ってしまったのか。前に出しましたけれども、私はパウロがその内側に、まあ、その彼の心の中に実は大きな苦悩あるいは大きな心の痛みを抱えていたんではないかと推測するんですね。そのため何としてもテトスに会いたかった、何としてもテトスによって力づけられたかったのにテトスに会えなかったことが、まあ、このいわばとどめとなってパウロを完全にくじけさせて伝道のチャンスを棒に振ってしまう、そのようなことになったんではないかと想像するんですね。そのようにトロアスでの伝道のチャンスを捨ててパウロはマケドニアに向かったわけなんですが、しかしながらマケドニアでも彼のその内側にあった苦悩あるいは痛みというものは消え去ることはなかったようです。彼は次のように告白しています。前に出しておりますが、同じ第二コリントの後ろの方7章5節、マケドニアに着いたとき私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。 そこには戦いが、うちには恐れがありました。パウロは果たしてどんなこの苦悩や心の痛みを持っていたんでしょうか。皆さんはどう思われるでしょうか。私はこの第二コリントを読む中でそのことを考えたときに、もちろんパウロ本人に聞くことはできませんので、それは推測の域を出ないわけなんですが、このコリント人への手紙を読んでいて気づかされたことがあります。それは次に挙げる聖書の箇所ににじみ出ているんではないでしょうか。まず一つ目が第二コリントの12章16節、前に出しておりますけれどもお読みしますと、あなた方に重荷は負わせなかったとしても、私は悪賢くてあなた方から騙し取ったのだと言われます。次に第二コリントの6章8節お読みしますと、また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すように、騙すもののように見えても真実であり。そしてさらに次の第二コリント7章2節、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。これらの箇所からわかるのは、パウロが苦しんでいた苦悩、心の痛みとは、パウロに対する一方的な誹謗中傷、根拠のない悪口を一部のクリスチャンたちから言われ、またそれを広められていたということではないだろうかと思うんですね。兄弟姉妹に対する愛が大切であるとか、神様の前に義とされることが大切であるとか言っているパウロは、実はいろいろな教会から金銭を騙し取っているんだ、そのような噂を広められていたようなんですね。前に出しましたが、パウロが自分の関わったすべての教会の兄弟姉妹のために労苦してきたのは、彼らに対する純真な愛と思いやりからであるのに、それをそのようには受け取らず、パウロの悪評を口にしてパウロを否定する人たちがいたということです。彼が苦しんだのは、本来は同じ信仰に歩む者として尊敬し合うべきクリスチャンが、何の根拠もない中で人の悪い噂話を真実であるかのように広めてしまうという、まあ、そのような醜い行為でした。そのような誹謗中傷をしていたクリスチャンたちは、コリント教会の中にもいましたけれども、おそらく他の他の地域の教会にもいたようです。パウロはいろんな教会の人々を騙して利益を得ている。純真な信仰が大切だと彼は言っているが、彼はこの世の利益が欲しいだけだ、まあ、そのような悪評が流されている事実を耳にしたとき、まあ、パウロはいたたまれない思いに苛まれたんでしょう。人から言われのない誤解を受けるということ、まあ、自分には何の落ち度もないのに、自分の知らないところで悪評を立てられるということ、これほど辛いことはないんではないでしょうか。なぜ人は私のことを正しく真っ当に分かってくれないんだろうか。私は何も悪いことをしていないのに、なぜ彼らは私のことを悪く言うのか。まあ、このような経験は私たちにもあるんではないでしょうか。学校で、職場で、地域の中で、あるいは友人関係の中で、いつの時代にも起こり得ることなんではないかと思うんですね。皆さんも今までの人生を振り返ったときに、ひょっとしたら そういえばこんなことがあったな、あんなことがあったなと思い出されるかもしれません。そのような苦しみには学校でのいじめも含まれるかもしれません。まあ、私も小学校の時、それほど深刻ではなかったにしてもいじめを受けたことがありました。全く身に覚えのないのに、身に覚えがないのに、理由のない噂話が出来上がってしまい、それが原因で友達から無視されたり嫌がらせを受けたりしたことがあったように思うんですね。また大人になって職場の中でも根拠のない誤解を受けて苦しんだことが幾度かあったことを思い出します。また皆さんの中にも今まさに職場の中で、あるいは友人関係の中で、そのような言われのない誤解から来る悪評を立てられて苦しんでいる人がひょっとしておられるかもしれません。それは本当に辛くて悔しくて悲しい経験であるのは間違いありません。自分に悪いところがあったならば謝ればよい。しかしそうでないなら一体どうしたらよいのか。まあ、私はパウロのそのような状況を想像するに、彼の心の痛み、苦しみがよくわかる気がするんですね。そのようなパウロの姿を思い描いたときに、私はある一人の人のことが心に浮かんだんですね。今度はその人のことに目を向けてみたいと思います。それは皆さんもよくご存知の、小学校の音楽の時間に誰しもが音楽の父として学んだことのある、前に出しておりますけれども、ヨハン・セバスチャン・バッハという人です。音楽の父と言われるだけあって、まあ、彼の残した業績というのは計り知れないものがあります。話はちょっと横道にそれるんですけれども、例えば皆さんも小学校や中学校で習った破調調とか異端調など、まあ、調というものがあります。まあ、バッハはそれまで曖昧だった調というものをはっきりと24種類の調に区分けして、その特徴を決めた人でした。まあ、それがそれ以降の音楽の基礎になっているわけです。今流行りの J-POP や K-POP も全てはその基礎の上に成り立っているわけです。しかしそのようなバッハは、必ずしも生前生きている間はその名を轟かせたというわけではありませんでした。もちろんこのオルガンの名手として、またその 作曲した作品の素晴らしさにおいて当時のドイツでは広く知られていたようですが、前に出しましたけれども、同じ年に生まれた同い年のヘンデルと比べるとかなり地味な存在でした。ヘンデルはドイツからイギリスに渡って、まあ、作曲家として大成功を収めて一世を風靡した人でしたが、バッハは誤解を恐れずに言いますと、下に出しましたけれども、ドイツ国内の貴族に、貴族のドイツ国内の貴族の雇われ音楽家であり、教会の雇われオルガニストに過ぎなかったわけです。まあ、そのようなバッハなんですが、しかしその才能は抜きん出ていて、まあ、教会音楽というものを極めたわけです。その影響はモーツァルトやベートーベン、そしてその後の音楽家に多大な影響を与えました。前に出しましたけれども、ベートーベンはバッハを小川ではなく大海と呼んだというふうに言われています。まあ、バッハというのはドイツ語で小川という意味ですから、まあ、日本風に言うと小川さんということになるわけです。で、日本のバッハ研究の第一人者である、まあ、元国立音楽大学教授の磯山忠さんという方がおられましたけれども、磯山さんは次のように本の中で書いておられます。そのようなバッハにとって音楽は神が究極の聴き手であり、バッハの職人としての良心は 神に向けられていた。まあ、このようにバッハは 神様には常に最高の音楽を捧げなくてはならないと考えていました。ですから教会の音楽家、カントールと言いますけれども、教会の音楽家は音楽的に才能のある優れた人でなくてはならないというのが彼の譲ることのできない考え方だったと言われています。そのようなバッハはある時、前に出しましたけれども、自分がオルガニストとして仕えていた領主が病気で亡くなった宮廷楽長、まあ、音楽監督ですね、宮廷楽長の後任として、その亡くなった宮廷楽長の息子、この息子というのは音楽の才能が乏しかったと言われています、を立てたことに失望して辞職願いを出したそうなんですね。オルガニストを辞めたいと、そのように申し出たということなんですね。その結果どうなったか、その辞職願いは受け入れられず、揉めに揉めた結果、ついにはバッハは裁判所のある部屋に1ヶ月もの間拘禁されてしまったそうなんですね。まあ、いわば軟禁状態ということなんですが、まあ、その時のバッハの思いというのはどのようなものだったでしょうか。まあ、彼からすれば音楽はこうあるべきという自分の考え方、つまり音楽は神様に捧げるものとして最高のものでなくてはならない、またそれに携わる人はそれにふさわしい熱意と才能を持っていなくてはならないという考え方が否定されたことになります。まあ、最後はバッハの辞職願いは認められたようなんですが、まあ、裁判所に1ヶ月もの間拘禁されてしまったということがどれほどバッハにとって悔しくて悲しいことだったろうかと思うんですね。自分の信念、それは信仰から来るものなんですが、自分の信念が理解されず何も悪いことをしていないのに、あたかも悪いことをしたかのように拘禁されてしまう。その時のバッハの心情というものは想像して余りあるという気がするんですね。まあ、このような苦難にあった人だったという事実も、私がバッハを一人の信仰者として尊敬する理由になります。バッハに関してはもう一つのエピソードを今回どうしてもお話しさせていただくことをお許し願いたいと思います。先ほども申し上げた通り、バッハは1750年に亡くなるまではドイツ国内ではオルガンの名手としての名声を得ていたんですが、その才能に値するほどの名声を得たとは言えませんでした。1750年にバッハが65歳で亡くなった後、彼のことは徐々に忘れられていったんですが、まあ、これも有名な作曲家であったメンデルスゾーンが1830年頃、つまりバッハの死後80年後にバッハの音楽の価値を再発見して世の中に広く紹介したんですね。そしてそれ以降、バッハの作品やその生涯を研究する学者が多く登場するようになりました。バッハの作品を探し出し、音楽的な価値を、まあ、研究したりとか、また彼のキリスト教信仰とはどのようなものだったのかを論ずる研究者が現れて、さまざまな研究結果が発表されるようになったんですね。バッハの音楽については失われた曲が多数あると言われていますけれども、それでも多くの曲が残されているので、正しく評価されることに支障はないわけです。しかし、前に出しましたけれども、バッハのキリスト教信仰についてはあまり残された情報がなくて、多くの研究がなされた結果、彼は言われるほど信仰深い人ではなかったんではないかという評価に徐々に傾いていったんですね。彼は多くの教会音楽を生み出しましたが、それは信仰からというより 生活のためになされたもの、つまり前に出しましたけれども、教会のオルガニストとして給料をもらうために努力しただけだったんではないかという考えが主流になったそうなんですね。それは1930年ぐらいまでのことでした。では今現在ではバッハの信仰という面での研究結果はどうなっているのか、まあ、それはこのメッセージの最後に触れてみたいと思います。さてパウロにもう一度目を向けなくてはなりません。先ほどパウロはいろいろな教会の人々を騙して利益を得ている、純真な信仰が大切だと彼は言っているが、彼はこの世の利益が欲しいだけだ、そのような悪評を流されてパウロはいたたまれない思いに苛まれて悲しみも苦しんだに違いないということをお話ししました。そのような彼をしかし再び立ち上がらせたものは何だったんでしょうか。どのようにそれを克服したのか。その答えはやはり彼の手紙の中に探さなくてはなりません。前に出しましたけれども、彼を立ち上がらせたもの、彼に力を与えたものとは、まず第一に神様は全てを分かってくださっているという確信だったんではないでしょうか。彼はこの同じコリント人への手紙第二の中で次のように書いています。今日読んでいただいた5章11節前に出しておりますけれども、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。ここでパウロの表現が私たちのことは神の御前に明らかですと訳されているんですが、これを英語の聖書を見てみるともっとストレートに表現されていることがわかります。一番下に出しましたけれども、英語の聖書では God knows us completely と表現されているんですね。直訳すれば神様は私たちのことを全て分かってくださっているということです。自分を分かってくれる人がたとえいなくても、神様だけが私のことを分かってくださっているんだ、そのような確信にパウロは立ち返ることができたんではないでしょうか。パウロを再び立ち上がらせたもう一つのものは、本日のテキストの14節に示されています。彼は本日のテキストにおいて正直に自分の内側の苦悩によって宣教の機会を捨ててトロアスを去ったことを告白してから、神様に対する感謝を表明しています。第二コリントの2章14節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。彼は人々の悪評、誹謗中傷に打ちのめされましたけれども、そこから力強く立ち直ることができたことを、この14節は示しているように思います。彼はここでキリストによる勝利の行列と書いています。彼は改めて自分の信仰の原点というものに立ち返ったんだということを示しているように思うんですね。それはすなわち、最後に神様は私たちに勝利を与えてくださるんだということではないでしょうか。彼はローマ人への手紙の中で次のように神様が与えてくださる勝利というものを見事なまでの表現で言い表しています。ちょっと長い箇所なんですが読んでみたいと思います。前に出しておりますけれども、ローマ人への手紙8章31節節から37節までお読みしたいと思います。 ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右に座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなた方のために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。皆さん、これは何という力強い言葉ではないでしょうか。何という大きな励ましではないでしょうか。パウロはどのような困難や人々からの屈辱に苦しんでも、最後はこの決定的な確信に彼は立ち返っていたのではないか。そのような彼の不屈の信仰が支えた生涯を通しての宣教によってキリスト教が世界に広められて、実は今に生きる私たちの信仰もあるんだということだろうと思うんですね。私たちの日常には、人にはわからない、時には理不尽な悲しむべき経験が人々との関係の中で起こるものです。それは私たちを本当に苦しめて追い詰めてくることがあります。それはまさにパウロも経験したことであるわけです。しかし私たちにはパウロと同じ確信に立つことができる信仰があるんですね。そして神様はパウロを立ち上がらせてくださったと同じように私たちをも立ち上がらせてくださるのです。なぜなら神様は私たちをイエス・キリストの勝利の行列に加えてくださっているからですね。これで終わりたいと思うんですが、バッハに触れたところで述べたように、最後にバッハの信仰という面での研究結果はどうなっているのかということについて触れてみたいと思います。先ほどバッハのキリスト教信仰についてはあまり残された情報がなくて、多くの研究がなされた結果、彼は言われるほど信仰深い人ではなかったのではないかという評価に徐々に傾いていったということを申し上げました。しかしながら、前に出しましたけれども、神様はある意味不思議な、思いもよらない方法でバッハの信仰者としての名誉を回復されたんですね。それはどういうことかと言いますと、バッハが持っていた楽譜や書籍は全てその妻や子供たちに相続されたんですが、聖書も含めた書籍は一切バッハの死後行方がわからなくなっていたそうなんですね。しかしながら、前に出しましたけれども、1934年、バッハの死から、つまりバッハの死から184年後、バッハの愛用した聖書が、しかもなぜかアメリカで発見されたそうなんですね。その聖書には至るところにバッハの書き込みがなされて、バッハが聖書を深く味わい、それを音楽作品に反映したことが読み取れることが判明したんですね。旧約聖書の歴代史には次のような箇所があります。第二歴代史5章13節、前に出しておりますけれども、お読みしますと、ラッパを吹きな者を歌う隊たちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、 主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。バッファはこの箇所に前に出しておりますけれども、敬虔な音楽は常に神が恵みを持って望んでくださると書き込みをしているそうです。この聖書が見つかった以降、バッハの信仰を疑うような流れが大きく変化したことは言うまでもありません。まあ、ですから私はこれらの事実からバッハに対する深い尊敬の念と、ある種の深い安心感を持って彼の作品を同じ信仰者として特別な思いを持ちながら今も味わい続けることができているんですね。それでは終わりたいと思います。お祈りいたします。